Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2023年3月21日121回目の放送になります。この番組では優しく体のケアをして自分も家族も健康でいたい、そんなママや働く女性がなるほどと自分に合ったセルフケアを見つけることができる情報をお届けしています。心と体が元気になるコラム、東洋医学の養生法や一生懸命生きているゲスト様をお招きして健康の秘密を伺っています。みんなでいいとこ取りしてしましょう。今週のゲストは株式会社ケアワークス代表取締役の小寺司さんです。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組はあなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティスラキャリ、世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか？素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション。あなたの社外メンター小松妙子。大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ。そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しいおいしい食のセレクトショップ菜食兼備。以上4社の提供でお送りいたします。今日はですね、猫背のお客様におすすめ、私が普段からしているヨガのポーズお伝えしたいと思います。キャッツ&ドッグっていうんですけど、皆さんやったことがありますか？ちょうど四つん這いになりましてですね、肩の真下に手をついて股関節の真下に膝をつきます。そしてですね、背中を猫のように丸くしたり、 でワンちゃんが喜んだ時のように尻尾をクリーンとしたりという形で骨盤と背中を連動して動かしていくっていうねポーズがあるんですけれどもね、これ何がいいかと言いますと、背中がしなやかになることで自律神経が整いやすいです。ちょっと食べたいなとか、こうちょっとイライラが静まらないなんて時はこのキャッツ&ドッグのねポーズをやってみてください。というわけで、あなたは猫派ですか犬派ですか。今日は猫の話をしたいと思います。近年ですね、猫ブームなのは皆さんご存知の通りなんですが、どっちが人気っていうのをね、研究の調査があるんですけども、犬が890万匹で猫が960万匹ということで、猫が飼ってましてね、なんとこの猫ブームっていうのは実は江戸時代から始まったそうなんですね。猫が日本に登場するのははっきりしたことは分かっていませんが、奈良平安時代に海外から来たという説、そしてあるいは縄文時代や弥生時代に、遺跡の中に猫のような化石があったという説などがあります。平安時代以降の絵巻物に登場する猫は、高級ブランドの猫としてね、こう首輪がつながれてたりして、こう飼い主の社会的地位を表していたそうなんですね。そこから、猫が庶民的に身近になるには江戸時代の中期まで時を経ます。きっかけとなる出来事はなんとネズミでした。というわけで、来週はこの続きをお話ししたいと思います。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。シーモでコンティニュー。
自分広げてもいないんじゃない、その地図失敗を顧みず、追えば追うほど輝きます。夢でも夢じゃない、追いかけるのもたやすいことじゃない。しかしやってもないのに愚痴るばかり、実を夢追いかけたいのに口癖のように誘導せ、物事暗く悪い方へ。そう思うのはむしろ簡単、早いよ自分見切る判断、そんなアンサー、つまりネガティブ思考、捨てて今日から前向きに行こう。絶えず聞こう胸の奥、聞こえるだろ力強い死ねの No! やれるやれるまだやれる、心の底で力を貯める、そして叶える Yo! 君の人生費やした時間を称える。負けたら終わりじゃなくて、やめたら終わりなんだよね。 Hey! どんな夢でも叶える魔法、それは続けること。可能性試してないんだ You know say、 せっかく生まれてきたならもう少し頑張ってみな。時にバカにするやつもいるだろう、ならば見せてやれ悔し涙を、そして笑え、むしろチャンス言ってやりな、そいつにサンキュー。泣いた後でも問題ない、かっこいいじゃん、隠すのもったいない。顔を上げて毅然とした態度で最高の大声で叫べ、負けたら終わりじゃなくて、やめたら終わりなんだよね。 Hey! どんな夢でも叶える魔法、それは続けること。苦しみ悲しみその先見える光、
それでは本日のゲスト様を紹介いたします。株式会社ケアワークス代表取締役の小寺司さんです。小寺さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、小寺さんは、障害福祉サービス業、保護犬活動、そしてファイナンシャルプランナー業ということで多岐にわたって活動されてるんですね。
ありがとうございます。
はい、活動拠点はどちらですか？
京都の宇治です。
あ、宇治ですね。宇治といえば、あの十円玉の裏に書いてある
平等院
です。平等院ですね。はい、まあ、そちらでじゃあ生まれ育って。
そうです。
はあ、いいところですね。
ええところです。
本当ですね。はい、はい、今日はね、いろいろなお話を伺いたいんですが、まずはですね、障害福祉サービス業をされているということで、発達障害についてちょっと先生として今日はね、お話を伺ってみたいなと思ってます。で、なんでかと言いますと、まあ、たくさん その私いろんな人と接する中で、ちらちらとやっぱりね、そういうお悩みをね、聞くことが多くなってきたというか、なので、もともとそのまあ、アスペルガーだとか HSP、エンパスといったような人たち、まあ、最近こうそういう言葉が増えたのかもしれないんですけども、ちょっと整理をねしてみたいと思うんですね。はい、はい、ということで、発達障害とはって言われてもえらい壮大なむちゃくちゃ難しいと思うんですけども、
はい、いわゆるグレーゾーンって最近では言われる人たちで、発達障害イコール最近では自閉スペクトラム症っていうふうに言われていて、中身はこう 昔で言うアスペルガー、さっきおっしゃったアスペルガーとか LD 学習障害だとか、あと ADHD と多動の人たちとか、そういうふうなものを総称で今自閉スペクトラムっていうふうに言われてます。まとめられてます。なぜまとめたかというと、
本当ですね。
そう、いいですか？
あ、ぜひぜひぜひ。
はい、あまりに幅が広いので、一つ一つに区分をつけていくよりも、はい、大きな枠組みの中で幅を大きく持たせて一人一人を見ていこうというふうにしたんだろうと私は解釈しています。
幅を大きくというところがミソですかね。
そうですね、一概には捉えられないので、難しいんですよね。
本当ですね。はい、私がちょっと調べた、リサーチしたことでは、日本人の約100人に3人はこの自閉症スペクトラムだという説もあるそうなんですが、多いですよね。まあまあ、
めっちゃ多いですよね。もう本当にこだわりが強すぎたりだとか、一番多いのは対人に問題があるっていうのが一番多いと思いますね。
対人ということはやっぱりコミュニケーションの中で何かこう難しさを感じているような人たちですかね。
はい、
なるほど。はい、まあ、この発達障害っていう言葉もね、どうなのかなって私もちょっとよく思うんですけどもね、その要は、人間ですからね、いいとこもあるし、ちょっと頑張らなあかんところもありますし、それをこう優しく包みよくむような世の中になったらいいのかなというようにも思うんですけれども、はい、まあ、職業柄ですね、お母様からね、はいはい、よくね、子どもさんのことでちょっと相談をされたりすることのある一つにですね、はい、朝なかなか起きないとか、話を聞いてくれないとか、忘れ物いっぱいするとか、はい、こうゲームに熱中してるとかね、それをママたちはこうちょっとムズムズしながらね眺めてるといったような相談を受けるんですけども、これの子、私の子供はどうなんかな、大丈夫なんかなってね、いうお話をねいただいたりするんですけどね、こういう時ってどうしたらいいんでしょうね。
分かったらもう誰も苦しまない内容ですけどね。ですよね。私たちも、うちの子供に対しては、本当に分からないことだらけなんで、みんな分からんことだらけで当たり前だと思うんです。
はい、
でもやっぱり調子のいい時悪い時って子供にもあるだろうし、う、大人だって調子のいい時、はいはい、悪い時あるじゃないですか。だから話が通る時通らない時、やりたい時やりたくない時っていうのがあるので、その辺をきちっと見極めてあげて言えたらいいんやろうなって思うんですけど、やっぱり難しいじゃないですか。
大人も人間ですしね。
そうなんですよ。こっちの気分もテンションもあるし、そうだから、その辺をきちんと何でしょうね、一泊置いて言ってあげるとか、 そういう風にしたらいいんじゃないかなって
思います。なるほど。ということは、こう何か言いたいことがあるときに一呼吸置くっていう感じですかね。はい、まあ、これもまあママさん大人にとったら一つのチャレンジなのかもしれないですね。はい、ちょっと調べましたらね、そのまずちょっと心配になったら、この国際的診断の DSM-5 というのがあるというようなことがあって、まあこの診断もせなあかんかどうかっていうのは私どっちでもいいような気もするんですけれども、そのでもやっぱりこう生きづらさとかコミュニケーションで難しさを感じているっていう人は実際いらっしゃるわけじゃないですか。これ今日すごいテーマ話してますよね。なんか喋ってて今思いましたけど、はい、
炎上しそうな、
ね、はい、なので私はまあこうどんな人も個性として優しくこう接しれるようなこう人が増えたらいいかなと思うんですけれども ね、その接し方ですかね、
うん、診断もやっぱりはっきりさせたい人もいるので、私なんかはそうやったんですけれども、
はい、
どっちなんだろうって思いながら生きていくのちょっとしんどかったんで、
はい、
息子が発達障害、いわゆる発達障害なんですけれども、
ええ、
やっぱり早診断してほしい、でそれに対してどう対処していったらいいかっていうのを考えたいって思ってたんで、
なるほど、
みんな大丈夫かな大丈夫かな大丈夫やろうって、
はい、
ずっと放置しちゃったりだとか、で本当に実際問題起きた時には遅かったりだとか、なんかあるんで、早め早めに気づけるようなことができたらなと思うんで、
うんうん、
私はその診断とかはありだなと思ってます。
そうなんですね、
はい、
これでもいろんな説がね、あるでしょうし、絶対こうしなければならないっていうのもないでしょうから ね、はい、グレーゾーンというところで、私なんか結構こうもともとこの白と黒を分けたいタイプなところがあって、グレーゾーンと聞くと、まずは自分に優しくっていうところから始まるんかなって思ったんですけど、グレーゾーンはどんなイメージですか？
グレーゾーンの子こそ白黒はっきりしたがるんかなって思うんですけどね、分かんないですけど、今はこれするって言ったらもうそれしかできないので、どっちかって言ったら白黒はっきりさせたんやろうなって、終わるまでやっぱり納得できなくて次の行動が取れなかったりだとか、それを無理やりね引っ張り出して表連れて行って、で何か用事が済んだ時に帰ってきた時にその続き始めたりね、やっぱ終わらせたかったんだなっていうのがあるので、最後までやらせてあげた方がいいんだろうなと思います、
うんうんうん、
ふわっと。
その日々息子さんを通してその小寺さんがこう大切にしていることってどんなことがあるんですか？
そうですね、もうやっぱ家族なんで、一泊置いてってさっき言いましたけど、はい、僕一泊置かずにわっていうこともありますし、
はい、
こうだから心がけていることとしては、まあ、気分の良さそうな時には一緒に、何でしょうね、納得するまで一緒に歩いてあげるとか遊んであげるとか、
うんうん、
そういう一日をやっぱ1週間の中で1日でも多く作りたいなと思って接してます。
いいですね一日でもたくさん。
そうですね、夜寝ないとかね、とかは夜中の1時にパッてむくって起きよった時には、
はい、
よしと、
うん、
もうそこからずっと一緒に起きといて見るとか、
うん、
そうですね、
寄り添うっていう感じですかね。
そんな感じです。
そうすると息子さんは安心してまた寝られるとか、
はい、いや寝ないこと
が多いです
ね。そのままぶっ通しで起き続けて、
うんうん、
夕方ぐらいにパタンって電池切れるとか、そんなんもう決まりはないですね。
そうなんですね。そもそも小寺さんと私が出会ったきっかけというのがね、私 の山口整体の先生のところで、共通のね知り合いの方がいらっしゃってということで小寺さんを紹介していただいたんですけど、
はい、
はい、その先生、
はい、
息子さんとこう向き合っていただいているということだったんですけど、
もう誰よりも息子のために寄り添ってくださってる人 人なので、もう私も妻もその人が神様ぐらいの形ですね。息子にその人がいて本当に良かったなって思うので、だから一人でもね、
うん、
味方がいるだけで生きづらい人たちにはもう光が差すんじゃないかなと思うんで、誰か身の回り、お友達、家族の中で誰でもいいんで寄り添ってくれる人を見つけて生きていってもらいたいなと思います。大きな話ですね。
ね、本当答えが一つではないし、はい、もしかするとずっとこう終わりがないことかもしれないんですけれども、そのたった一人でもその自分のことを分かってくれる人がいたら本当に、元気勇気もらえたり、次の一歩をね、また歩もうとするっていうところになったら本当にいいなと思いますし、
ですね、
はい、その前にあの、はい、いつも思うんですけども、あのゲストさんにお聞きしているのがね、
はい、
日々その良き仕事をするために自分が心がけている健康の秘密だとか、
はい、
座右の銘だとか、
はい、
あのそんなことをお聞きしてるんですけど、
はい、
小寺さんはいかがですか？
健康の秘訣、
はい、
ま、健康の秘訣はもう笑うことですね。もう笑とけって思ってるんで、そう、なんかしんどい時でも人と会ってたら、
はい、
笑とこうって思いながら、やっぱ笑ってると元気になるんで、周りにも元気になってもらえると思うんで、それで自分もまた元気になってって、長生きできるんちゃうかなと。
笑うと免疫力も高まる、そう、ね、あったかくなりますもんね。そうなんです。小寺さん実はね、あの名刺のね、絵も自分で描かれたということで、絵を描きながら笑ってるんですか？そんなこと。っていうかね、なぜかというと本当にこうカラフルでこう弾むような感じを表現されてるから、
はい、そうですね、
はい、
笑いながら描いてるかもしれないですね。自分の顔見ながらは描いてないんで、
まあ、そうですね、ニコニコ笑顔でという意味だったんですけれどもね。はい、はい
はい、
絵を描くのは好きなんですね。
そうですね、なんか別に絵を習ったわけでも何でもないですけど、いろんな色を使うのが好きになった理由は、まあ息子の色使いがもうすごいカラフルな絵を描くんで、なんでそれを見て、あ、なんか気持ちいいなと思って、自分でもなんか iPad で描くようになりました。
自由に。そんなあの息子さんからもインスパイアをされて絵を描いていらっしゃるという小寺さんなんですが、はい、あのファイナンシャルプランナー業と保護犬活動というのもされてますですね、はい、この保護犬活動というのはどんな感じなんですか？
そうですね、あのホームグループホーム経営してるんですけれども、はいはい、そこにもう一匹保護犬をしているのと、家でも、2匹保護犬をしています。もともと家内が犬が好きやって、でやっぱり1匹でも多く殺処分されるようなワンちゃんとか、うんうんうん、劣悪な環境にいるワンちゃんを救いたいっていうので最近始めた形ですね。
ワンちゃんいることでどうですか、周りのこの雰囲気？
めちゃくちゃ癒されるし、周りの人たち、ホームの中ももう全然空気が違いますね、そう、スタッフさんもやっぱりワンちゃんと一緒に働くことで元気だし、いい影響しかないですね。
あ、本当ですか、
はい、
あのワンちゃんも家族って言いますからね、本当に。
そうですね、
はい、そのファイナンシャルプランナーもされているということで、こういろんな思い、
はい、
いろんな色、先ほどおっしゃってたようにね、それをこう小寺さんはどうやってこう、
はい、
なんていうんですか、自分のこうスケジューリングしてはるんですか？
スケジューリングとしては、もともとファイナンシャルプランナー業、保険屋さんからスタートしてるんですけれども、はい、その時からもうほぼ休まず働いてたので、あとは時間の調整をどうするかっていうスケジューリングがしやすいお仕事なので。
そうなんですね。
そうなんです。なんでもう上司も別にいるようないないような、もう自分でスケジュール組めますから、なんで昼間のこの時間はファイナンシャルプランナー業で、障害福祉業をするときはこの時間ってもう時間を分けていってやってる、はい、ただやってる、それだけですね。プラス家族の時間とそれぞれ振り分けて動いてます、
う いつ寝てるんですか？
8時半ぐらいから子供の寝かしつけと同時に寝て1時とか2時とかに目覚めるとか、
うん、
そんな形です。4時間5時間ぐらい寝たら元気なんでいけます。
そうなんです
ね、はい、
体力いりますよね。
そうですね、もっと寝なくてもいけたんですけど、ちょっと前までは、
うんうん、
最近それでも寝てる方かなと思ってます。
何かその自分の体を強く維持するために心がけている食事とか、それから運動だとか、そんなんはどんな感じですか？
何にもなくて、ただ笑うとけっていう話ですね。そうですね、特に食事も好きなもん食べてますし、だから太ってるんですけど。
いえいえ、そんなことないです。美味しく食べて笑顔でいるっていうところが活力というところで、本当にこの3つを同時にされているって本当に並大抵の精神力と体力ではないなと思うんですけれども、来週もねちょっとゲストに来ていただけるというところなので、本当にね熱い思いでこの障害福祉サービス業をスタートされたというお話をちょっとこの来週は聞かせていきたいといただきたいと思います。はい、この障害福祉サービス業のこのグループホームのお名前は何て言うんですか？
グループホームの名称ですね、和音宇治野上っていうグループホームです。
和音宇治野上というグループホームが今は宇治にあるということですね。はい、はい、ということで、来週はその熱い思いをたくさん語っていただきたいと思います。はい、ということで、最後に、
はい、
リスナーの皆様にメッセージを、来週のアピールも込めてどうぞお願いします。
来週前向きになれるように、僕の前向きさを伝達できるような話をしますので、また聞いてください。
はい、ありがとうございます。今週のゲストは株式会社ケアワークス代表取締役の小寺司さんでした。小寺さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。 I ain't hiding from the truth
when the truth。FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。
私の親戚にですね、お掃除が苦手ないとこがいまして、で彼女がね、なんでお掃除苦手なのって聞いたらね、微生物育ててるって、そういう答えが返ってきたんですよ。で あそうなんだって。お掃除は断捨離という言葉が流行ってて、なんか綺麗にする、それがこう運気アップみたいな、そんな流れってあるかなと思うんですけど、彼女にとったらそれが微生物を育ててるっていう、何かを温めていることだったんですね。その一言聞いた時に、ああなんか思い込みって本当になく、本当にフラットに人と接するってすごい大事だなって、そんな経験をしたことがあります。ということで来週もですね、こういうちょっとデリケートなお話なんですけれども、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。それでは今週も元気でお過ごしください。星が流した